こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということで、本日はですね、アメリカに来ることができた方法について第7回ということで、いよいよですね、永住権についてお話ししてみたいと思います。まあ、永住権はグリーンカードとも呼ばれてますよね。以前の放送で僕がO1 ビザ、アーティストビザというものを取ったところまではお話をしていました。このビザはその以前の放送でもお話ししていたんですけれども、一番の懸念点はですね、その会社、その雇用されている会社から、つまり雇用が、終了させられてしまうと、即ですね、日本に帰国しなければいけないという、そこが一番の大きなデメリットでした。これによって、自分のですね、生活のプランニングがなかなか難しいということがありました。一方でもう一つ、そのアーティストビザでも、フリーランスの、エージェントを通した、取得する方法があるということもお話をしていました。こちらに関しては、ある意味セーフティーネットとはなるんですけれども、またこちらも更新が必要だったりだとかですね、するので、その永住権を取得したいなということはですね、滞在、4年目ぐらいですかね、3年目4年目ぐらいから、考え始めまして、そこで、当時の、雇用主に相談をしてビザスポンサーをしてもらうことになりました。まず1点ですね、このグリーンカードの申請の方法を話す前に、2種類の取得の方法があるということについてお話ししたいと思います。1つ目の方法ですね、ロッテリーといって、いわゆる抽選ですね。これが、トランプ政権になってちょっと今もうどうなんですかね、日本人はまだできるのか分かんないんですけれども、かなり狭められているという話なので、実際 の詳しい情報はご自身で調べていただきたいんですけれども、このロッテリーという方法がありました。これは取得できる確率が相当低くですね、500分の1ぐらいだったような気がするんですけれども、僕も3回か4回かトライしたんですが全くダメでしたね。ただ友達の一人で、この方法で取得した人もいるので、全く無理という方法ではないと思います。本当にラッキーであれば取れる方法かなと思います。そして今回お話しするのは僕が取った方法で、いわゆる弁護士を通して申請をして取得するという方法ですね。ということで、冒頭に戻りまして、雇用主がですね、スポンサーをしてくれるっていうところになったんですけれども、ここでですね、それまで O1 のビザの申請の時にお世話になっていた弁護士のところでですね、グリーンカードについても申請をお願いしたいという話をしました。これは僕あくまで個人の経験なんですけれども、そこの弁護士事務所では申請費用は1万2000ドルか3000ドルぐらいでしたね。今だと日本円にすると200万円ぐらい近いと思うんですけれども、そんな金銭価格でした。なので僕はそれまで O1 ビザも4回申請したり更新したりだとか、今回話すグリーンカードも、申請費用とか、弁護士費用、また広告費用とかですね、もろもろ含めると、もう700万以上は使ってるんじゃないのかなと思います。はい。でそこで、まずですね、その、弁護士代をお支払いして、スタートしました。一つ目にまずやることは、こちらはですね、雇用主が、僕の申請しようとしているジョブのオキュペーション、ですね、いわゆるその仕事の内容に合致する人がアメリカ人で見つけることができないのかどうかということを、証明する、そういった書類をですね、申請する必要がありました。具体的な方法としては、そういった広告を実際に出して、それに対する反応を、報告するというもので、それは本当に広告出したんですよね。それで何通か応募が来ているのも僕は確認しました。で、その彼らの、その応募されている内容がですね、その会社が求めている内容、クオリティとかですね、技量とかですね、そういうものに合っているのかどうかっていうものを見た上で、なければ、それにちょっと合う人はいないということで、その広告を、証拠として提出することになりました。 はい、そしてですね、まあ、これが終わった時点で、まあ、それぞれも、労働許可とですね、滞在許可と2つ、大きくはですね、その許可証を得る必要があるんですけれども、まあ、これの申請に向けて進めていくこととなりました。ちょっとですね、この申請した内容というのがはっきり思い出せないんですけれども、まあ、大枠はですね、O-1 ビザの時と、まあ、似ていたように思います。まあ、もう少しパーソナルな内容が含まれてきたように思うんですけれども、出生の、記録とかですね、学生の、もう一度学生のですね、時の記録だとか、そういったものを出したように記憶しています。で、この、2つあると言ったんですけれども、まあ、労働許可、まあ、これがパームと呼ばれるもので、PERM と書くんですけれども、まあ、まず最初にこちらを、まあ、申請することになったように思います。これはその2つ同時にタイミングが合えば出せたとも思うんですけれども、プライオリティデートといって、その受け付けてくれる日にちがですね、なんか決まってるんですよね。待つ順番があって、それにならないと受け付けてくれないので、それが受け付けできる状態であれば同時に申請もできたように思うんですけれども、まあ、そうでなければ一般的には確かパームから申請してっていう流れだったと思います。で、このパームというのもですね、それまで持っていた、ビザの、ステータスにもよって申請の内容が変わってくるので、僕の場合はこれは必要だったんですけれども、一人友人では、ここの場所を確かスキップして、滞在許可から始めたっていう人もいたように記憶しています。なので、これはそれまでの、まあ、ビザのステータスによって多少ですね、その、申請のプロセスは変わってくるということは、お伝えしておきたいと思います。そのパームが、まあ、許可されてからですね、実際の、滞在許可証なんですけれども、I-140 というものが必要になってきて、まあ、それを申請するという流れでしたね。そしてまた I-485 という、まあ、これはアジャストメントのドキュメントなので、まあ、どちらかというと I-140 の方がすごく、馴染み深いというか、名前を聞いた記憶はあるんですけれども、この、滞在許可ですね、まあ、これも出していくということになりました。まあ、本当に、まあ、具体的なテクニカルなことは、まあ、実際の弁護士さんにお話をお任せするとして、当時はですね、パンデミックでコロナもヒットして、もう大変でしたね。ニューヨークでですね、コロナウイルスの患者が初めて見つかった時があったんですけれども、その時にですね、見つかった方が、その僕がお願いしている弁護士のオフィスの同じビルから見つかったんですよね。で、僕がそのビルに行ったのも2週間前で、まあ、当時ワクチンなんかももちろんなくてですね、当時はそのルームメイトもいたので、大丈夫かなっていうのがすごく心配にはなりましたね。ただでさえもうビザでてんてこまいだったのに加えて、このコロナのパニック状態みたいなのも始まってですね、えらいことになってましたね。O-1 ビザもその時そのリニューアルも、進行していて、O-1 ビザの、申請の時はですね、会社からの、まあ、ペイメント、ペイスタップの、記録なんかが必要になったんですけれども、まあ、それを会社のその上司がですね、取りに行かなきゃいけない、そんなもうコロナウイルスがちょっと広まりつつあって恐ろしい時に取りに行かなきゃいけないみたいな、こともあって、取りに行かなきゃいけないっていうのはですね、その小切手で支払いはされていたので、そのオンラインでできなかったんですよね。なのでもう毎日、僕はその更新の、期日がですね3月だったんですけれども、本当にギリギリになって、ちゃんと更新できるのかみたいなことで不安に苛まれるっていうことがありました。なのでですね、まあ、実際に僕はその申請を始めてから取得するまでに3年ぐらいかかったんですかね。もしかしたらもうちょっとかかったかもしれないんですけれども、なので、まあ、本当に根気よくやっていくっていう必要がありました。まあ、弁護士さんも忙しいので、なかなか連絡が取れないっていうことも多くてですね、ただ一度その、まあ、弁護士の、まあ、元に働いているアトーニーといって、 まあ、弁護士ではないんですけれども、まあ、それに近いポジションの方ですね、にもうなかなか夜眠れないっていうことを相談したことがあったんですけれども、 Don't worry みたいな感じで、大丈夫だからみたいな感じで励まされたこともありました。まあ、彼女も、まあ、台湾出身だと思うんですけれども、まあ、移民だと思うので、まあ、なんとなくそういったことは分かっていると思うんですが、まあ、そういったことも含めてですね、本当に根気よくやっていくっていう必要が あるのかなと思います。また、まあ、ちょっとずつ思い出してきてるんですけれども、その申請の中で、まあ、あった流れのプロセス O1 との違うところはですね、バイオメトリックスといって、まあ、指紋ですね、指紋の採取だとか、移民局 USCIS というんですけれども、まあ、そこから指定された、まあ、病院に行って、まあ、健康診断を受けて、それまでの予防注射の記録だとか、足りないものがあればそこで打ってもらったりだとか、そういったところも必要でした。で、またこれもちょっと余談になっちゃうんですけれども、その病院もなんかもう変なところでですね、500ドルぐらい払って行ったんですけれども、応答変わったところで、その予防注射を打つための書類をもらってきてほしいって言って、その、まあ、ドラッグストアにですね、処方箋をもらって、なんで僕が自分で行かなきゃいけないんだろうと思いながらですね、行って、その処方箋で仕事、予防注射のをもらってきてですね、で、戻ってきたら、なんか中で内輪揉めしていて、不倫かなんかの騒動にちょっと巻き込まれかけたんですよね。患者として言っているのに。もう相当変わったとこだったんですけれども、まあ、戻ったらそれまで対応してくれていた方が、なんかいなくなってて、で、もう一人の女性の方がですね、あの方が好きだったのかみたいなことを急に始めたりだとか、まあ、相当変だったんですけれども、まあ、そんな感じで健康診断を終えてですね、まあ、それを、まあ、出したりもしましたね。そして、まあ、この審査を待ってる間っていうのはですね、特に後半なんですけれども、アメリカからですね、出ることをその弁護士から推奨されませんでした。まあ、ほとんど出ない方がいいっていう感じでしたね。まあ、というのは、まあ、そこで何か引っかかってしまうと、実際に戻ってくることができなくなってしまったりだとか、そのグリーンカードの申請がうまくいかなくなるとか、まあ、そういった懸念があるからですね。なので、まあ、そのコロナがヒットしたことも含めて、まあ、僕は8年間日本に帰れませんでした。8年ぶりにやっと2年前に帰ったっていう感じでしたね。なので、まあ、この渡航に関しても、申請中の方は、まあ、かなり気をつけた方がいいかなと思います。実際にそのグリーンカードが届くときには、まあ、弁護士にまずお知らせが届いて、グリーンカードが届いて、それが郵送されてくるという内容でしたね。本当に嬉しかったです。それが2年前の11月だったんですけれども、まあ、このグリーンカードもですね、まあ、10年ごとの更新は必要になってきます。はい、ということで、ちょっとグリーンカードはO1 ビザに比べるとですね、1回しかやってないので記憶がちょっと曖昧というところがあるんですけれども、まあ、大まかな流れとしてはまあこんな感じでしたね。はい、ということで、第1回目からですね、まあ、アメリカに来ることを決めたことから永住権を取れたことまで、お話をしてみたんですけれども、まあ、今回が、まあ、メインとしては最終回になるかなと思います。まあ、この一連の流れを一応記録しておきたかったんですよね。というのも、まあ、誰かの助けになるかもしれないですし、まあ、僕自身が誰かに聞かれた時にこれをシェアすれば、まあ、聞いてもらえるっていうこともあるかなと思ったので、ここまでシェアしました。まあ、次回からは、まあ、このシリーズ回はですね、まあ、ちょっとおまけ回で、まあ、防犯についてお話ししてみようかなと思ってます。以前の家の会で泥棒に入られたっていう話があったんですけれども、まあ、そこも含めながらですね、やっぱりアメリカっていうと日本とは違って安全ではないので、自分が受けたそういった被害とかですね、まあ、そういったことも含めながらお話ししてみようと思います。はい、ということで、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。